ちぐさがお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。今日はアメリカアラスカ州からのレポート。この年末年始、海外旅行を計画されている方も多いと思いますけれども、あったかさを求めて、まあ、定番のハワイなんかもいいけれどもね、どうせ寒いんなら、もう逆にもっと寒いとこ行っちゃえ。ということで、あえて極寒のアラスカという選択肢、これありなんじゃないでしょうか。でもって、アラスカ観光といえば、やっぱり外せないのがオーロラですよね。今年はね、オーロラの当たり年なんて話も耳にしますが、実際どうなんでしょうか。私はね、まだオーロラ生は見たことないから、いつか見たいと思っておりますよ。伝えてくれますフラワーレポーターは、アラスカ州フェアバンクスに住んで19年、現地でツアー会社を経営し、ネイチャーガイドとしても活躍されています、川内真紀子さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
川内さん、今そちらは何時ですか？
こちらはですね、夜の10時を過ぎたところです。
じゃあこんばんはですね。
あ、そうですね。メリークリスマスです。
メリークリスマス。まだ25日ですものね。
はい、そうです。
メリークリスマス。
はい。
今どちらで何をされていましたか？
実は今日もオーロラツアーがありますので、これからお客様をピックアップするところです。
わー、クリスマスにオーロラが見られたら素敵ですね。
そうですね。
今日は見られそうですか？
オーロラはね、お天気とオーロラの活動の2つの自然現象に恵まれて初めて見えますのでね、諦めないこと、それから、焦らないことが大事ですね。
今日お天気いかがでしょう？
今日ってちょっとあいにく雲はありますけれども、まだらな雲ですから、それがね、はい、晴れていってくれる可能性も十分あります。
あ、じゃあ遠い日本から晴れるように祈っています。
ありがとうございます。
そしてお祈りしながらもお伺いしていきたいんですけれども、
はい、
まずフェアバンクス、ちょっと基本的な質問なんですが、どんなところですか？
フェアバンクスはですね、一応アラスカ第2の都市と言われておりまして、それでもね、人口、市内は3万人弱ぐらい、少し広範囲の中でも8万人ぐらいしか住んでいない小さな都市ですけれども、オーロラの都と言われてまして、オーロラがよく見えるところですね。
大体、まあ、パーセントで表すのもね、難しいと思うんですけど、どのくらいの確率で見られるものなんですかね、フェアバンクスでは。
そうですね、空さえ晴れていましたら、9割ぐらいの確率では見れますね。
はい、そうなんですか。でも年によっていろんな条件とか変わるんですよね。
そうですね、太陽の活動に左右されますので、太陽活動が活発だとオーロラも活発になります。
ちなみに今年はどうですか？
そうですね、まだね、オーロラシーズン真ん中あたりなので、4月の上旬ぐらいまではね、シーズン続きますので、まだまだ分かりませんけれども、いい日はやっぱりいいですし、おとなしい時もあればいい日もありという、そんな感じです。
川内さんは一番最近だといつ頃見られたんでしょうか？
ですね、おととい見ましたね。
近いところで、
はい、そうですね。
か、
はい、うちは家から見えますので。
お家から、
はい。
すごい贅沢なお話に聞こえる。ここで聞くと、そう、羨ましいです。
オーロラがね、見える北斜面の土地を選びましたのでね。そのため水も電気も来てない電気グラスのようなところなんですけれども。
そうなんですね、はい、ちょっとこの後もまだまだお話をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。
ワールドフラワーズネットワーク、今日はアメリカアラスカ州フェアバンクスから川内真紀子さんにお話を伺っています。引き続き川内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、川内さん、今年はオーロラの当たり年なんて話もね、耳にするんですけど、
はい、
この後もシーズンまだ4月ぐらいまでね、あるとおっしゃってましたけれども、はい、たくさん見られそうな予感はしますかね？
しますね。
じゃあ、旅行を計画されてる方なんかは今年やっぱり行ったらいいですかね。
いいと思いますよ、今年来年あたりもね、いいと思いますけれども、はい、
なるほど。じゃあ今年来年がちょっと狙い目なんですね。
そうですね。
でちなみに川内さんは過去にブレイクアップ現象というオーロラのとっても貴重な現象も体験されたと伺ったんですけれども。
あ、はい。
これまずブレイクアップ現象ってどういう現象なんですか。
オーロラが非常に強くなりますと、もう生き物のようにもう空の端から端まで 1,2 秒でわーっとこう動いていき、もうあの空全体にあっちもでこっちもでどこを見たらいいかわからないぐらいに激しくなって、でぐるぐるぐるぐるまるでこう扇を振りましたようになりまして、最後に頭上からビャーッとシャワーが降り注ぐようなものでクライマックスを迎えるんですね。
わー、もう想像するとなんかもうすごそうだけど、きっとそのすごい想像よりも本物はすごいんでしょうね。
そうですね、もう皆さんお客様たちももうね、それまでおとなしくしていらしたお客さんたちもキャーキャーわーわーすごくなりますよね。
まさしく自然の神秘ですよね。
そうですね。
オーロラっていろんな色が見られるんですよね。
まあ、ただ通常はほとんどちょっと白っぽい緑色に見れるんですね。はい、写真とかで撮りますと弱い色もフィルムとかね、そのデジタルで拾ってきますので、いろんな色に映って見えますけれども、肉眼で見ますとそういう薄い赤っていうのはなかなか見えにくいんですね。ただね、10年に一度ぐらいの確率で真っ赤なもう山火事のようなオーロラも見えまして、私も2001年ですね、11月にその真っ赤なのをまだ1回しか見てませんけれども、はい、見ることができました。
じゃあ10年に一度だったら、はい、本当にじゃあ今シーズン来シーズンあたりまた真っ赤に燃えるオーロラが見られるかも
かもですね。
ねえ、
はい、
わあ、これ本当にじゃあ今年来年、まあ来年再来年あたりは当たり年ですね。
そうですね、もう思い立ったらご旅行をね来られたらいいと思いますよ。
そうですか。じゃあぜひ、はい、じゃあよし行こうと思われた方のために防寒対策などね、オーロラを見る上での注意点やアドバイスをお願いできますか。
はい、まずねオーロラもそうですし、昼間のアクティビティもそうですけど、自分の防寒がしっかりしていることがやっぱり一番楽しむにはコツなんですね。そして肌に身につける一番下に着るインナーの上下、そして靴下、これを汗が吸って乾かない綿製品ではなく、やはりアウトドア用のいいものを使うことで全然寒さが違います。でその上に、重ね着をしていくんですね。暖かいシャツとか、セーターとか重ね着をしていって空気の層をきちんと作ってあげることですね。そして外は寒いし、この室内は暖かいので汗をかかないように脱ぎ着しやすい格好がやっぱりいいですね。
なるほど、
はい、
あとは手袋とかそういったものもね絶対忘れない、耳当てだったり、
そうですね、
フェイスマスク、
頭とか冷えますと、まあ、フェイスマスクはやっぱりマイナス40度ぐらいになると必要ですけれども、まあ、マイナス20とか25とか30ぐらいだったらばまだフェイスマスクまでは
そうなんですか。へえ、勉強になりました今日は本当にどうもありがとうございました
こちらこそありがとうございました。
今日のフラワーレポーターはアメリカアラスカ州フェアバンクスから川内真紀子さんでした。